これまで私たちはペテロ第二の手紙を学んできましたけれども、今日はガラテヤ人の手紙の5章をお開きください。ガラテヤ人の手紙の5章1節のところから今週は12節までの御言葉をご一緒に学んでいきたいと思います。ペテロは私たちにクリスチャンというのは自由人であるというふうに教えてくれました。パウロは私たちにこの手紙を通して自由人とはどのように生きる者たちなのかを教えてくれます。それを今私たちはご一緒に見ていくわけですが、まずこのガラテヤ人への手紙というのは、パウロが、そしてバルナバが第一次宣教旅行の際に小アジア、現在のトルコに立ち寄ります。そしてそのトルコの特に南部なんですけれども、4つの教会が誕生していきます。アンテオケ、イコニオム、ルステラ、そしてデルベの教会、この4つの教会が誕生するわけですが、そのらの教会に対してパウロはこの手紙を送ったわけです。5章の1節をご覧いただきますと、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいましたと。自由人となったクリスチャンたちがそれにふさわしく生きなさいと、そのようにパウロは進めるわけです。実はこのガラテヤ人の手紙っていうのは、自由というのが強調されています。自由という言葉、名詞形とまた形容詞形もあるんですけれども、9回出てきています。自由人として生きる、どのように生きるのか、そのことをパウロは教えようとするわけです。ですから続けて見ていただきたいの一節に、ですからあなた方はしっかり立ってまたと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさいと。でパウロがあえてこういう表現を使い、こういうメッセージを送ったのは、こういった働きが教会の中で起こりつつあったからですよね。クリスチャンとして、自由人として生きていこうとする、そういう人々の、そういうクリスチャンとしての歩みを妨げようとする、そういう働きが教会内に存在してました。だからパウロは自由を得たクリスチャンが再び奴隷として生きないようにと願ってこのメッセージを記すわけです。でパウロはこの5章の中で、特に今私たちが見ていこうとする12節までの中で2つの警告を記しています。1節から6節までは誤った教理に対する警告であり、7節から12節は偽りの教師たちに対する警告が記されています。繰り返しますけれども、このメッセージを送った目的というのは、クリスチャンたちが惑わされることなく救われた者として、それにふさわしく生きるため、自由人として生きるため、そのためにはどうすることが必要なのか、どう生きることが必要なのか、それを教えています。ご一緒に言葉を見てまいりましょう。まず1節から6節のところ、今お話したように誤った教理に対する警告であると。まず1節のところに、行いによる救い、特に割礼ということ、そのことが教会の中に教えとして入ってきたこと、そのことを私たちは覚えなければなりません。実はユダヤ教徒たちは、救いを得るためには主イエス・キリストを信じるだけでは不十分であって、割礼を受けることが必要なんだと教えていたわけです。というのは、ユダヤ人たちはそのような教えを常になしていました。あのエルサレム会議と言われる会議のところでも、そういう話が話題に上がっています。使徒の15章のところに出てくるんですが、ある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちにモーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていたと書いています。ユダヤ人たちは確かにそういった教えをしていたわけです。また5節のところ、使徒の働きの15章の5節には、パリサイ派の者で信者になった人々が立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、またモーセの律法を守ることを命じるべきであると こんなことを言ってたわけです。ですからまず皆さんに覚えていただきたいのは、こういった教えが存在していたということです。イエス様を信じるだけではダメで、律法を守らなきゃいけない。特にこの割礼を受けなければ救いに預かることはないんだと、そういう教えがあったということです。もちろん割礼が罪だと言ってるわけじゃありません。パウロもテモテに対して割礼を受けるようにと、そのように指示しています。なぜパウロがそのような指示をしたかというと、それは割礼を受けることによってテモテ自身がより多くの宣教の機会を得るためにです。割礼を受けた者たちのところにも彼は出ていくことができるわけです。そのためにパウロは進めたわけであって、割礼自体が問題じゃない。しかしこのような偽りの教師たちは、信じるイエス様を信じる信仰だけでは不完全で、この割礼がどうしても救いには必要だと、このように教えたわけです。この教師たちが忘れていたこと、神はこの肉の割礼よりも心の割礼を求めておられたということを全く分かっていなかった。心の割礼、つまり救いをもたらすものです。肉の割礼は何にももたらさない。でも心の割礼というのは人を救いへと導くんです。つまり救いの話をしているわけです。でこのことについて私たちは見ていきます。本当に行いなのか、それとも信仰なのかという話です。2節からご覧いただきますとね、救世主とそしてこの割礼というものをこう天秤にかけています。2節ご覧くださいます。よく聞いてください。このパウロがあなた方に言います。もしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのです。ってもしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのです。この益というのは利益とか役に立つということです。ですからもしあなたたちが、ところでこの対象となっているのは未信者たちではなくて信仰者たちです。いいですね、クリスチャンたちです。でこのクリスチャンたちがこういった誤った教えを受け入れてしまう危険性があったわけです。そこでパウロが言っていることは何かというと、もしあなたたちが割礼を選択するんであれば、それは主イエスが無益だということを公言することになるんだよということを言うわけです。イエスが無益、大変なことです。これイエスが役に立たないって大変大きな罪だと思いません？だってイエス・キリストのあの十字架というのは、どんな人でもどんな罪人でも許す力を持ってるわけでしょ。それが役に立たないとするんだったら、どれほど神に対する冒涜であるかですよ。で皆さん、もしあのイエス・キリストの十字架がある人々しか救えないとするならば、イエス・キリストは救い主でなかったということでしょ。イエス・キリストはどんな罪人でも救いを求めてくるならば救ってくださるんです。あの十字架はその力を持っているわけです。でもパウロがここで言うのは、もしあなたたちがキリストではなくて律法を選ぶのであれば、あなたたちがやっていることは、あのイエス・キリストは全く役に立たない存在だって、救いをもたらさないだけじゃないと、私たちが求めている本当の幸せを彼は与えることはできないんだ、そのことを公言することになるんだというわけです。で皆さん、罪の許しを得ようとしたら、自分で一生懸命努力するか、救い主のところに行くかです。そして自分で一生懸命努力したって救いを得ることはないことは我々知ってます。日々の生活において私たちが求めていることは本当の幸せを持って生きることです。でもその幸せを得るためには、私たちはそれを与えてくれる神のもとに行かなきゃいけない。我々人間の問題っていうのは、それ以外のところにそれを求めようとしてるんです。 イエス様が役に立たない、イエス様が私たちにとって利益をもたらさない、とんでもない話でしょ。この方だけがそれをもたらすんです。ですからパウロはまずここで信じていながら律法に戻っていこうとするような人たちに対して、それがどれほど大きなもの、大きな罪なのかということを明らかにするんです。パウロが言いたいことは、何の役にも立たないもの、何の益ももたらさないものをどうしてあなたたちは選択するのかって、あたかも言ってるかのようです。3節ご覧くださいます。割礼を受けるすべての人に私は再び明かします。ね、再びパウロは割礼の大切さ、割礼を受けることによって救いに預かるんだと、そのように思っている者たちに対して再びパウロは証しをすると。この証しをするというのは宣言するとか、そういうふうに別の箇所では訳されている言葉です。高らかに宣言する、よく聞きなさいとパウロは言うわけです。何を言ってるかって、もしあなたが割礼を受けようとするなら、割礼が必要だと思ってるならば、それは立法の全体を行う義務が生じるんだと。で、この義務という言葉なんですけどね、この言葉っていうのは借りるとか負債者っていう意味です。負債者っていうのは自分の負ったその負債のすべてを返済しなければならない責任、義務がありますでしょ。借金をしたらその借金は返さなきゃいけない。パウロはその言葉をここで使ってるんです。つまりもしあなたが律法を守ることによって完全な救いを得ようとするのであれば、割礼だけではなくてそれ以外すべての律法を守らなきゃいけない、その義務があなたには存在するんですよ。一部の借金返して、それで全ての借金返したことにならないでしょうって。全部返さなきゃいけない。あなたが律法を守ることによって救いを得ようとするんだったら、覚えていかなきゃいけないのは、一部の律法を守ったからそれでいいっていうんじゃない。全ての律法を守らなきゃいけないんだ。で、そのことをパウロはここで言うわけです。ヤコブも同じことを言っています。律法全体を守っても一つの点でつまずくなら、その人は全てを犯したものになったのです。なぜなら勧誘してはならないと言われた方は殺してはならない とも言われたからです。そこで勧誘しても人殺しをすれば、あなたは律法の違反者となったのです。ヤコブの2章の10節と11節のところです。ヤコブも同じことを言っているわけです。これだけの律法を守ってるからそれで十分でしょうなんて決して言えないと。律法を守って救いを得ようとするんだったら、すべての律法を完璧に守らなきゃいけない。一つでも破ってしまったら、それはあなたは違反者になるって。まさにパウロが言ってることと同じことをヤコブは教えるわけです。そして4節見ていただきますとね、律法によって義と認められようとしているあなた方は、またここで律法によって義と認められようとしている、律法によって救いを得ようとしている、そういう人たちに対して、その選択はまさに自分の力のみを信頼することになるんだ、自分の力のみを信頼することになると、このように言うわけです。それはどういう意味なのか、これから見ていきますね。キリストから離れという言葉がついてますよね。キリストから離れるって。ちょっと考えたら分かりますよね、皆さん。救いを得たいと思ったら、イエス様から離れてどうやって救いを得ます?神の祝福を得たいと思ったら、どうしてイエス様から離れてその祝福を得ることができます?私たちはイエス・キリストを信じることによって救いをいただいたわけだし、神の祝福をいただくためにイエス・キリストに従っていくわけでしょ。彼らがしたことは何か、キリストではなくて律法を選択するということは、まさにキリストから離れることだよと。なんでその人に神の祝福があるかって。さっきも見てきたように、その行動というのはキリストが無益だということを明らかにすることになるから、一生懸命何か探している人がイエス様のもとに来て、そしていやここには答えはないわと言って、そこから離れていくからような、 救いを得るんであれば、救いを求めるんであれば、私たちは救いを与えてくださる誠の救い主のところに行かなきゃいけない。本当の満足を得たいと思うんだったら、本当の満足を与えることのできるその誠の神のところに行かなきゃいけない。彼らがしたことは神よりも律法を選ぼうとした。それはまさにキリストから離れることだとパウロは教えるわけです。そして同時に見てください、恵みから落ちてしまったのです。この恵みから落ちてしまったっていうのは、それから遠のくとか失うっていう言葉です。パウロはここで律法というものと恵みというものは決して相入れないものだと。つまり私たちはどちらか一方しか選択できないということです。律法を選ぶのか恵みを選ぶのかです。もしあなたが恵みを選ぶならば、神の御力によって救いだけでなく霊的成長という祝福を神様からいただきます。今言ったことちゃんと聞いてくださいました皆さん。もしあなたが恵みを選ぶならば、神の御力によって救いだけでなくて霊的成長という祝福をいただくんです。しかしもしあなたが律法を選ぶならば、それは神の恵みを拒むということで、その結果神の祝福を失ってしまうということです。私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょうって、ヘブルの2章の3節が言います。このイエス様の備えてくれた救いを拒んだら、一体何によって救えることができるかです。唯一の救い主であり、その救い主によって設けられた唯一の救いです。それを拒む人にどうして救いが与えられるかって。また同時にこの恵み、我々を罪から救ってくださったこの神の恵み、イエス様を信じることによって神は私たちを罪から救い出してくださったこの神の恵み、それはただ救いを与えるだけではなくて、私たちに信仰の成長というものをもたらします。パウロはコリント第1の15章の10節で、神の恵みによって私は今の私になりました、そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました、しかしそれは私ではなく私にある神の恵みです。つまりパウロが言っているのは、罪からの救いも神が一方的に私に与えてくださった恵みであり、信仰の成長というのも神からのギフトなんだ、恵みなんだって教えるわけです。その恵みからあなたは、その落ちてしまった、それから遠のいてしまった、それを失ってしまったって。いずれにしろ律法を選ぶということの大変大きな罪というものをパウロは教えようとするわけです。律法を守ること、どんな善行を積むことでも、それによって救いを得ることはないと。このことはもう皆さんもはっきりと分かっていらっしゃるですよね、皆さん、ね、アーメンでしょ、その通りだって、ね、パウロは今私たちが見てきたね、この4節のところでキリストから離れるとか恵みから落ちるっていうのは、救われているあなたが救いを失ってしまうということを教えているのではないんです。いいです。救われた者たち、神によって救いに預かった者たち、その人は絶対に救いを失うことがない。問題は神によって救いをいただいているかどうかです。いいです。そのことはこの後でパウロはまた私たちに教えてくれるわけですが、じゃあ何を言ってるかっていうと、もしあなたが誤った生き方を選択するならば、あなたは祝福を失ってしまうということです。霊的な力を失ってしまうってこと。それって皆さん経験したことありません？あなたの信仰が成長しないとか、あなたの信仰が弱っていく原因となっているのは、あなたの主に対する従順な歩みじゃない。間違いなくあなたが神から離れているからです。神の御言葉に触れることもない。 神の御言葉に従って生きていこうともしない。そうすれば必ず信仰って弱っていきますでしょ、ね、パウロが言いたいことはそういうことなんです。で 今皆さんに考えていただきたいのはね、確かに私たちは神様に対して忠実に歩んでいなければ信仰において成長しないこと、そのことを頭で分かっているんです。でもね、今から私たちが見ていくことはひょっとしたら皆さん正しく理解していらっしゃらない可能性がある。自分は律法なんか、つまり行いなんかによって救いを得ようなんて思ってません。でも同時にあなたは信仰生活において恵みではなくて実は行いというものを選択して歩んでしまっている可能性があるんです。実は大変多くのクリスチャンたちがそのような歩みをしているんです。気づかないうちに。だから今から説明しますね。どういうことなのかです。多くのクリスチャンたちは、いや全てのクリスチャンたちは間違いなく神に喜ばれたいという思いを持っています。もっと言えば神様を喜ばせたいという思いを持っている。でそれを持ってなければその信仰自体がクエスチョンです。ここはいいですよね。神によって救われた者たちは神を愛するし神に喜ばれたいという思いを持っている、ね、ところが問題はその次なんです。そういう願いを持っているんですが、じゃあどうやって神様を喜ばせるかって言ったときに、行いを優先する人々っていうのはこういう人なんです。自分の行いによって神を喜ばせることができると信じてそのように歩んでるんです。で皆さんね、律法によって救いを得ようとしてた人たち、行いによって救いを得ようとしてた人たち、それはどこの国でも一緒です。我々もかつての私たちをよく振り返ってみると、一生懸命善行を積むことによってこれだけいいことをしているからきっと私は天国に入れるに違いないと思ってませんでした。僕はそう思ってました、ね、これだけいいことをやってるから、そんな悪いことしてないから、そういった考え方が実は信仰を持ったクリスチャンたちの間にも入ってくるんです。どんなふうにか、自分の行いによって私は神を喜ばせてるんだと、そんなふうに自分勝手に信じる信仰者たちです。例えば、私は毎日ディボーションを持ってます。だから神は私を喜んでくださってるって。そんな人いません？私は毎日聖書を読んでますから、神は私のことを喜んでくださってる。私はこれだけ奉仕をしてますから神は私のことを喜んでくださっている。神は私はどれだけの慈善活動をしているかご存知だから、だからきっとそれをご存知の神は私を見て喜んでくださっている。私は礼拝を休まないからきっと神は私のことを喜んでくださっている。ディボーションを持つこともそうだし、聖書を読むこともそうだし、奉仕をすることもそうだし、礼拝をしっかり守るということも大切なことです。でもね、私たちが気をつけなければならないのは、こういうことをしているからきっと神は喜んでおられるんだと自分勝手に思っているところです。私たちが気づかなきゃいけないのは、私たちのどんな善行も神の前には不十分で喜ばれないということです。こうして我々教会の礼拝に来てるじゃないですか。本当に 100% 間違いなく神が喜ばれる礼拝を捧げてます？いろんな思いが礼拝中に自分たちの脳裏に浮かんできますでしょ。いろんなことを思ったりする。自分の前に座ってる人たちを見てそれでいろんなことを思ってしまったりする。本当は神だけを見上げて恐れを持って礼拝するべきこの時間が実はそうじゃない。だから自分たちが選択したいろんな行いというのは自分を満足させたとしても神を満足させることはないということです。 でも恐ろしいことは、これだけのことをしているから私は霊的なんだって、あの人たちに比べて私の方が信仰において勝ってるんだ。こういう人々は自分と違う人々を裁いてみたり、ひょっとしたら彼らより自分の方が勝ってると思って信仰の勝手な優越感に浸ってみたり、これらすべては恵みによって歩んでんじゃないんです。なぜかっていうと、ちょっと思い出してくださいね。立法によって救いを得ようとした人は自分の行いによって神のご好意を得ることができると信じて一生懸命努力したんです。この信仰者たちは一生懸命自分が何かをすることによってきっと神のご好意を得てると思ってるんです。お分かりになります皆さん。ここが私たちの一番大きな問題点なんです、ね、そんなふうに生きなさいとは神は教えてないんです。しかし残念ながら私たちはそんなふうに生きてきたんです。絶えず人々と自分を比較する中に生きてきた、ね、信仰だってそうです。私たちがもし例えば信仰歴を誇ってるんだったら意味のない話ですよね。我々がどんなことを知ってる、どれだけのことを知ってるなんて誇ってて虚しい話でしょ。我々がどんな奉仕をしてきたなんてどうでもいい話でしょ。違います。神はそんなことに全く関心払ってらっしゃらない。そういうことに私たちが頼ってるっていうのは、こういうことをしてきたからきっと私たちは神に喜ばれてますとか、こういうことをしてますから神に私は喜ばれてるんです。いいです。自分の行いによって神のご好意を得てるんだろうと、そう信じて一生懸命努力してるんです。これさっき立法によって救いを得ようとした人たちと何が違います？同じことやってるんです。じゃあどうやって私たちは生きたらいいのかです。自由人というのはどうやって生きるのかです。モーセ書6節見てください。キリストイエスにあっては割礼を受ける受けないは大事なことではなく、再びここでパウロは割礼の無益さというものを教えてますでしょ。キリストにあってはという、このあってという前置詞は何を意味しているかというと、その区域というか領域を指しています。このイエス・キリストにあって、キリストのうちにだけ救いがあるということです。で、5節のところに熱心に抱いていると、ね、この熱心に抱いているという言葉は待ち望んでいるという言葉です。新約聖書の中にさまざまなところでこの言葉は使われてますけれども、特にローマ書の8章の23節なんかでは待ち望んでいますというふうに記されています。私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいますと。ですからこの5節のところで義をいただく望みを熱心に抱いているということはどういうことかというと、罪を持った我々信仰者が、ね、罪をあえて持ったといったのは罪は許されたんです。でも肉の体を持ってます。悲しいことにクリスチャンも罪との葛藤を経験しているし、罪に負けます。いいです。でこういう我々信仰者はどんな希望を持っているかというと、この5節が言うように私たちはキリストに似たものに変えられるんだと、その日が来ることを待っているわけです。パウロたちは、ね、御言葉を通してイエス・キリストにお会いすることを待望していた様子を記しています。パウロはピリピの1章の23節では、私は2つのものの間の板挟みとなっています。私の願いを去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。ですからパウロはクリスチャンたちと共に地上にいることなのか、それとも神のもとに上がることなのか、どっちがいいのか、当たり前じゃないですか。神のもとにあることの方がはるかに優れてるって、それは今の大変な困難とか苦しみとか迫害から一日も早く解放されたいからこういう願いをしたんじゃない。 パウロが神のもとに行きたいと願ってたのは、神のもとに行った時に初めて神を悲しませる罪から解放されるからです。栄光の体をいただくその時まで私たちは罪との葛藤を日々経験し、神を悲しませることばかり選択している。そう思っている信仰者はたくさんいるでしょう。だからパウロが言うように、彼は一日も早く栄光の体をもらいたかったんです。そうすれば神の皆を汚すことがないからって。当然私たちは主のもとに上がることの方が神にとって、周りの人々にとって最善であると、そんなふうに思います。パウロが言ってくれたことっていうのは、我々はクリスチャンというのは、この罪の体から解放されて、そしてキリストに似た栄光の体をいただき、そしてその神ご自身と共に永遠を過ごすことができるんだ。この希望を持って生きているわけです。ですからその日を待望しながら生きている。こういうふうに私たちは変えられたんでしょう、皆さん。こんなふうにあなたは信じなきゃいけない。こんなふうにずっと思い続けなきゃいけない。ではなくて、神がその希望をくださった。神がそんなふうに私たちを変えてくださったわけでしょ。で、見てください、この5節のところに。こんな希望を私たち抱くようになったんですけども、それには過程があります。プロセスがあります。私たちは信仰によりと書いてます。行いじゃないんです。イエス・キリストを信じる信仰によってです。しかも御霊によってとあります。私たちを罪から救い出してくださった、それは聖霊なる神様の働きです。そして私たちを日々成長させてくれる、これも聖霊なる神様の働きです。そしていいです。この救いに預かった私たちは、このような栄光の体をいただく、イエス様にお会いして栄光の体をいただくんだという希望を持って、毎日を生きる者へと神は私たちを変えてくださったんです。そしてその毎日を生きるために聖霊が働いてくださっているんです。ですから私たちに必要なことは何かというとね、皆さん、クリスチャンとして聖霊なる神様の導きに従い、また聖霊なる神に全てを委ねて生きていくことなんです。だって5節でパウロが言ったように、信仰によって、そして御霊によって私たちは新しい希望を持つものになったと。そして希望を持つだけじゃない、その聖霊なる神様の助けによって私たちは日々の生活を生きていくわけです。どんな生活？神の栄光を表す生き方です。真に神に喜ばれる歩みを行おうという生き方です。ちょっと見言葉もう一度見てください。6節ね。キリストイエスにあっては割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。クリスチャンたちにとって最も大切なものが何かということを教えてくれています。書いてますよね。愛によって働く信仰だけが大事なんだって。ちょっと復習ですけどね、皆さん。主イエスキリストを信じたときに、神があなたを救ってくださったときに、あなたは神に喜ばれることをしたいという願いを持つようになった。神様を心から愛するという、そういう人に生まれ変わった。イエス様にお会いして栄光の体を早くいただきたいという、そういう希望を持って生きる人へと生まれ変わった。ここまでいいですね。これクリスチャンの特徴です。いいです。神はあなたを作り変えてくださった。救いというのはそういうもんですよね。そしてエペソの2章の10節が言うように、良い働きをする者へと神はあなたを作り変えてくださった。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。新しい良い行いをするために我々は神によって作られたんです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いもあらかじめ備えてくださった。つまり、そのような歩みをしていくためにです。ですから、クリスチャンというのは、良い歩みを する者たち、良い行いをする者たちです。良い行いをすることによって救われるんじゃなくて、救われた者たちは良い行いをしていく。ペテロも前回私たちにそのことを教えてくれた。私たちのこの新しい歩みというのは信仰によって得たものです。そして信仰によってこの恵みに預かった私たちは、この神様に常に信頼を置いて、その教えに従うことによって、ただ神が喜ばれる行いをするだけではなくて、神が喜ばれる心からの行いが生まれ出てくるものへと成長するんです。言ってる違いが分かりました、皆さん。また後で繰り返しますけれどもね。パウロは愛によって働く信仰だけは大事だって言いましたでしょ。つまり、もしあなたが神の御言葉に従って生きていくならば、確実に神はあなたを変えていかれるんです。これが霊的に成長していくということです。イエス様に似たものに変えられていくということです。そうすると、あなたが行う良い働きというのは、ただ良い働きだけじゃない。その働きを生み出す正しい心がどんどん成長することによって、まさに愛に満たされた、愛に動機づけられた、神がお喜びになる行いというもの、良い行いというものを、ますますあなたが実践する人へと変えられていくという話です。大切なとこなんで、もう一回まとめてみますね。ある信仰者たちは、神様に喜んでいただくために自分の努力によって良い行いを一生懸命実践しています、ね、あるクリスチャンたちは神に喜んでいただきたいという思いを持って、一生懸命自分の努力によって良い行いを行っています。またある信仰者たちは、神に喜んでいただくために御霊の与えてくださる愛によって良い行いを行っている。どちらの信仰者も神に喜んでいただきたいというその願いは同じです。しかし彼らの違いは何かっていうと、心でしょ。自分の努力で神を喜ばせようとしている心と、神に忠実に従うことによって与えられる愛によって神を喜ばせようとしている心、全く違う心がそこにはあるんです。神様に喜んでいただこうとするならば、何をするかよりもどんな心でそれをするかが大切なんです。良い行いは正しい心からも、正しくない心からも生まれてくる可能性はあります。今言ったこと分かります皆さん。良い行いは正しい心からだけじゃなくて、正しくない心からも生じる可能性はあるでしょ。しかし神が喜ばれる良い行いは、正しい心からしか生まれてこないということです。神を本当に喜ばせたいと思ったら、私たちがどう思うかじゃないんです。神が喜ばれることをするしかないんです。しかも神が喜ばれるこの御言葉に従うことによって、我々が変えられていくことによって、我々が神に対するより強い愛を持って、そして神様の前に喜ばれることをしていこうとする。その話をしているわけです。自分の行いによって、自分の努力によって神様のご好意を得ようとしている人は、決してその神様からの称賛を得ることはないんです。それが証拠に、そういう歩みをしている人たちの間では、お互いを比べ合ってみたり、批判してみたり、裁いてみたり、そういったことが起こるからです。ですから、一人一人の信仰者、皆さん一人一人がね、自分に問いかけなきゃいけないことは、あなたの良い行いが神様への愛から生まれているのかどうかです。あなたは確かにいいことやってるって、自分を持ってみたり、聖書を読んでみたり、すべて素晴らしいことです。でも、そのすべての良いことが本当に神への愛から生まれていることなのかどうかを自らに問いかけてみることです。礼拝に来ることは素晴らしい。でも、なぜあなたは礼拝に来ているのかです。神を愛するから礼拝に来てるんだったら、神喜んでください。神を第一に愛するから、何者よりもこの時間が大切である。 そして神を礼拝する者として生まれ変わった私たちは常に神を礼拝する、そういう生き方をしていこうとして、なぜかというとそれが神が喜ばれることだから。パウロはコリント第一のあの御言葉の中で、たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても愛がないようなやかましい奴隷やうるさいシンバルと同じです。コリントの13章の1節から2節のところです。また私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら何の値打ちもありません。どんな信仰を持っていようと、どんな素晴らしい働きをしていようと、愛がなかったら虚しいって。だから皆さんがどんなに素晴らしい奉仕をしていようと、どんなに素晴らしい歩みを普段していようと、問題はそれが神への愛から生まれているかどうかだって。それを神は見てらっしゃる、それを神はお喜びになるって言うんです。ジョン・ストットという先生は、キリスト者生活とは信仰の生活であるだけでなく御霊にある生活でもあるのです。そして信徒が後ほど説明しているように、使徒が後ほど説明しているように、我々のうちに内住する聖霊は愛の善行を生み出すのである。聖霊がそれを生み出すんだったら、聖霊に従って生きていくことが必要でしょ。聖霊に働いていただかなきゃならないことは当たり前の話でしょ。私たちはその働きをとどめて自分でやろうとしているならば、神が望んでいらっしゃることを自分たちで達成することなんかできないんです。この大切なことをパウロ教えた後、後半はちょっと急いで見ていきます。7節のところ見てください。7節から12節に今度は偽りの教師に対する警告があります、ね、こういった偽りの教えが存在していることをパウロは言います。あなた方よく走っていたのに、誰があなた方を妨げて真理に従わせなくしたので、従わせなく真理に従わなくさせたのですか。この偽りの教師たちは真理を惑わしていたわけです。そしてクリスチャンたちを惑わしていた。パウロが言うように、このクリスチャンたちはしっかりと走ってたんです。信仰者として正しく歩んでたんです。パウロと共にいた時に問題がなかった。でもパウロが去った後、こういった教師たちが入り込んできて混乱をもたらした。どこでも同じことがなされてますよ ね。そしてこの偽りの教えに惑わされてしまっている。誰がそんなことをしたんですかとパウロは7節で言います。見てください、8節。そのような勧めはあなた方を召してくださった方から出たものでありません。それは神から出たものではないって。神から出たものじゃないって。だって神に背く教えをするわけでしょ。そしてわずかのパン種がこねた粉の全体を発酵させるのです。もう皆さんよくお聞きになりましたでしょ。イエス様はこのような例えを何回もお話になった。マタイの16章の中でも、パリサイ人やサドカイ人たちのパン種には注意して気をつけなさいって。何の話かって、彼らの教えのことであるって。偽りの教えが、ね、大変大きな問題をもたらしてしまう。小さなパン種が全体に広がるように、そのことをイエス様は警告なさったし、あえてパウロはここでこのような偽りの教えに対する警告を発するわけです。そして10節から12節見てください。こういった偽り者の運命が書かれています。私は主にあってあなた方が少しも違った考えを持っていないと確信しています。パウロは今でも確信していました。このクリスチャンたちが彼と同じことを信じている。しかしあなた方をかき乱す者は誰であろうと裁きを受けるのです。パウロが裁きを与えると言ってませんでしょ。彼らは裁きを神から受けると言ってます、ね、パウロは知ってるんです。このような者たち、このような偽教師たち、彼らは神様からのふさわしい裁きを受けるんだ。そして11節見てください。兄弟たち、もし私が今でも割礼を述べ伝えているなら、どうして今なお迫害を受けることがありましょう。それなら十字架のつまずきは取り除かれているはずです。パウロは今も自分自身がさまざまな迫害を経験していることを言っています。なぜかっていうと、それはユダヤ人たちにとってつまずきである十字架を語ったからです。つまり救いは信仰によってのみだと、立法によるんではないということを教えたからです。それを聞いたユダヤ人たちはつまずいたんです。何をこいつは言ってんだ、立法によって、それを守ることによってのみ救いを得るんだ。 ですからパウロはここで自分自身が場所は違えどこういった偽りの教師たちからの迫害を受けているということを明らかにするわけです。確かに彼らにとってはこの十字架はつまずきでしょう。しかし我々信じる者たちにとっては救いを得させる神の力です。この十字架の御業によって、主イエスキリストが十字架で命を捨ててくださったことによって、我々の罪は永遠に完全に許されたんです。でも悲しいことに、立法によって行いによって救いを得ると信じている者たちにしたら、この教えはつまずきなんです。まさにそのことをパウロは言うわけです。そして最後見てくださいます、12節。あなた方をかき乱す者どもはいっそのことフグになってしまう方が良いのですって。新科学の第3版ではいっそのことを切り取ってしまった方が良いのですと、こんなふうに訳しています、まあ、非常に厳しい言葉が使われていることは確かですよね。ただね、皆さん12節読むとパウロはなんかすごく怒りに満ちて、こういった偽教師たちに対して神から呪いがあるようにとか、神から特別な厳しい裁きが今すぐ起こるように、そんな怒りに満ちたメッセージを記したわけではないということです。だってもうすでに10節で見たように、パウロはこの偽りの教師たちには必ず神の審判があるということを知ってます。また覚えてます、皆さん、愛する人たち、自分で復讐してはいけません、神の怒りに任せなさいって、誰が書きました？ローマ書の12章の19節です。パウロでしょ。ですからどんな敵であったとしても彼らに復讐してはならない、神に任せよって。我々信仰者はたとえどんな人であっても、どんな敵であっても、どんなひどい人であっても、神が喜ばれることをなしていきなさい。ですからパウロは、ね、憎しみに満ちて怒りの呪いのメッセージを書いたんじゃないんです。何を言ったのかっていうとね、非常に面白いことをパウロは最後に言うんです。このフグっていうのは、新科学の第3版が訳したように切り取るっていうことです。体の一部を切り取るっていう意味です。つまり去勢の話なんです。なぜこの言葉をここで使ったかっていうと、この当時この地方においてはキュベレ神という偶像を崇拝するという、そういう信仰があったんです。キュベレ神というね、キュベレ神です。でこの偶像に仕える祭司たち、また熱心な崇拝者たちは、自ら進んで去勢してフグにするという、そういう習慣があったんです。まさにそれがより霊的なものとなるための印であるからよ。そこでパウロはあえてこう言ったんです。こう言ってるんです。パウロはもし割礼を受けることによってより神に喜ばれるものになるっていうんだったら、いっそのことを去勢したらって、あの偶像崇拝者たちがやってるように、もっとそしたら神が喜んでくださるだろうから、こうして彼らの愚かさというものを明らかにしてるんです。立法によって救いを得ようなんて、行いによって神の祝福をもらおうなんていうことがいかに愚かなことであるかです。そのことをパウロは明らかにしたんです。ですからいいです、皆さん、救いに預かった皆さんは自分の行いによって救いに預かったんじゃない、神の恵みなんです。じゃあ救いに預かった瞬間から神はあなたを変えようとします。神はあなたを成長させていこうとする。その成長の働きにおいても我々は恵みに基づいて生きていかなきゃいけないんです。さっき見てきたように、自分の勝手な考えでこうすれば神様喜ばれるだろうと思って、そういう行いに頼った信仰生活をやめなきゃいけないということです。私たちはそういったさまざまな行いから解放された自由人なんです。恵みによって救われ、恵みによって生きていく自由人なんです。神の御言葉に神の助けをいただきながら従い続けるときに、主はその信仰者を霊的に成長させてくださるんです。私たちはこうしなければならないとか、こうしてはならないという、そういったルールから完全に解放されて自由の身となったんです。ですから自由人として神への感謝と愛を持ってその御言葉に従っていくんです。繰り返しますけど、皆さん、神があなたに望んでおられること、神が喜ばれることは、 あなたが神の御言葉に従うことです。これです。これ以外にないんです。あなたが勝手に考え出すことじゃない。ですからこういうことを最後に言うことができます。神を喜ばせる。クリスチャンであればみんなそのことを望んでいるはずです。でも神を喜ばせることを人間の方法でなすのか、神の方法でなすのか、そのことを考えなさいって言うんです。神様を愛するゆえにあなたが全てのことをしていらっしゃるのかどうか、そうでなかったら誤った歩みを悔い改めることです。神を愛するゆえにあなたが全てのことをしていらっしゃったら、それは神様に喜ばれることです。ますますそのようにすることです。でもそのように愛において成長するためには神の御言葉に従い続けることです。恵みでもってあなたを救った神は、恵みでもってあなたを助け、そのような歩みが実現できるようにあなたを助け続けてくださる。そのように生きることです。どうかそのような歩みを持って神様の栄光を表し続けていきましょう。父なる神様、この御言葉を持ってあなたは大切なことを我々一人一人に教えてくださいました。どうかあなたがしっかりとこの真理を理解できるように助けてください。自分の歩みが本当にあなたの前にどうなのか、そのことを正しく吟味できるように、神様どうぞあなたが助けてください。神様どうぞこの信仰者一人一人を強めてくださって、そしてあなたが喜ばれる信仰者とますます変えられて、あなたの栄光を表し続けることができますように。あなたの御手に皆さんをお委ねしますから、あなたの御業を成してください。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。